皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の2日ということでございまして、非常に日本列島はこう寒さ厳しくなってきましたが、今日張り切っていきましょう。今日はですね、第354回ということで、いつものように一番最初に僕の近況の話をして、ちょっとお知らせを挟んでですね、でメインのトピック、最後に雑談という流れでいきたいと思いますので、長く聞ける方は最初から聞いてみてください。時間がない方は興味があるところだけ聞いてもらえればなというふうに思います。今日のトピックはですね、臆病者でカッコつけな人がコンサルティングやコーチングサービスをしたい場合というふうに、まあ非常に業種限定みたいなテーマですが、まあ広い方々にね届くような内容にしてありますので、ぜひ聞いていただきたいなと思ってまして、お送りしたいと思います。で、雑談がね、ちょっとしたコミュニケーションについて思うことみたいな話をしたいなというふうに思っておりましてですね、早速進めていきたいと思うんですが、まずはまあぐっと話戻しまして、目録近況からなんですが、まあ今日は近況っていうか、本当いよいよどうでもいい話になってきたわけですが、僕はね、サーフィンが趣味なんですよ。で、今日はね、サーフィンとおしっこについて話そうかなと思ってまして、どういうことかというと、まあ、冬で寒いじゃないですか。とは言っても、サーフィンをする人だったらわかると思いますけど、冬も、まあ、日本の人ってするんですよね。冬もするぐらいだから、ウェットスーツと言いましてね、サーフィンの時に着る服で、寒くなっちゃいけないということで、いろいろ工夫をするわけですけども、今流行ってるのがですね、ドライスーツというものなんですよ。で、どういうものかというと、もともとサーフィンってウェットスーツと呼ばれているので、ウェットっていうくらいだから、こう、濡れるわけですね。で、濡れることによって、こう、中の肌とね、こう、ウェットスーツの内側と、間にこう、水が入った、こう、水が体温でちょっと暖かくなることで、こう、なんとかな、寒くしないみたいなことがあったわけですが、サーフィン以外の、冬のスポーツといいますか、寒いところであるスポーツの場合、ダイビングとか、まあ、なんでしょうか、ジェットスキーとか、ああいうことをする場合はですね、こう、ドライスーツといって、もともとこう、服の上から着るようなものが、主流だったんですよ。で、サーフィンだけはなんか動きも違うし、非常にね、水を、かぶりやすいというか、水にザブザブ、潜ったりね、することもあるので、非常にこうなんか水を上からバーッとかぶる瞬間が多いスポーツだから、激しいので、あまり向いてなかったんですよね。まあ、それがここに来て技術が結構進歩しまして、サーフィンでもこう水が入りにくくて、動きやすくて、まあ、そして、あったかいみたいなウェットスーツが出てきたもんですから、流行ってるんですよね。で、まあ、流行ってるということで、僕もご多分に漏れずですね、去年、新調しまして、結構ね、高いんですよね、このドライスーツがね、高いんですが、まあ、買いまして、まあ、去年と今年もまあ、着始めているわけですが、これがね、何がいいかって言ったら、もちろんあったかいはあったかいんだけど、水に入ってる時は正直、同じぐらいなんですよ。冬に着るスーツってセミドライスーツって言ったりするんですけど、水が多少入ってくるスーツなんですが、それはそれでまあ、そんなに、新しいものだったらそんな寒くないので、サーフィンしてる間っていうのはそんなに変わらないなっていう感じがするんですけども、何が違うって上がってからですね、濡れた体で、ものすごい寒いところで風があってですね、服を着替えるという、ことだったりとか、一回濡れた体で、いるということでですね。もともと服の上から着ていて、濡れてない状況で着替えるのって、この寒さが全く違って、サーフィンしてる時よりもした後の、この、なんて言いますか、凍え具合がやっぱ違うなというふうに僕も思ってて、非常にすげえなと思って、重宝してるんでね、今年ももう、特にものすごい海は寒いですから、デビューしてるわけですが、ただ一個難点があってね、それが、汚い話が嫌いな人は申し訳ないんですが、おしっこなんですよ。で、どういうことかというと、サーフィンをする人は、多分 99% ぐらいそうだと思うんですけど、サーフィンをしている間は、海の中でおしっこをするんです。で、女性も多分そうですよ。ほとんどそう。僕の、お友達のね、サーフィンをする女性もみんなそう言ってますから、みんなそうなんだけれども、いいじゃないですか。いいんだけど、ちなみにね、海に汚染にはなりませんから、おしっこっていうのはね、成分が海水と一緒だから、なんだけど、まあいいんですけど、でね、そうだ、ドライスーツの場合は、できないですよ。なぜかって言ったら、服の上から着ますから、そんなことしちゃったらですね、ただのおもなしになるわけですよ。で、大人がそんなことできないってことで、しないと。だけどね、寒いじゃないですか。寒いから、 寒くはないけど寒いからしたくなるわけです。ってなってくると何をするかというと、やっぱりおしっこをしなくならないようにですね、朝から水分をこう控えるとかいうね、ちょっとストイックなことが言ってですね、で、しないようにするということをね、工夫しないといけないわけですよ。まあ結構何が言いたいかというと、寒い、海から上がった後に寒いということを回避するか、海に入った時におしっこをしなくていいように工夫するかというね、いうことで、結局何かをね、得るためには、何かを失うと言いますか、トレードオフっていうのはどこでも必要なんだなと思って、ビジネスに無理やりつなげてみたわけですが、というのが今日の雑談みたいになっちゃいましたね。僕の最近の近況で、まあそのセミドライスーツではなくて、ドライスーツを最近着てるんですよという話でしたね。水を飲まずに海に行って、海に上がるまで我慢するみたいなことをやってますという話でした。ということで、今時計見たら異常に5分ぐらいこの話をしてた自分がいたので、非常に長くなってすいません。今日の話をしましょう。で、その前のお知らせですね。シンガポールの勉強会ですね。シンガポールの勉強会&セミナー。今回はセミナーもしますから、シンガポールの勉強会&セミナーのお申し込み続々といただいております。3月12日ですね。で、飛行機チケット調べたら、LCC とかね、安いものを使っていくと、やっぱ4万を切るようなお話を聞いてますので、非常に安くいけるから、日本の方もお待ちしています。もちろん近隣の方、お待ちしてますので、ぜひまだまだ、お申し込みいただければと思っております。一月以上前にお話をしているので、まあ、予定開けてほしくて、事前にお話したのでね、またこれから増えるのかなと思いますが、僕自身も、万全で行きたいと思っていますので、お越しください。3月12日のシンガポールの勉強会、申し込みとか詳細ページはですね、コンテンツラボシンガポール勉強会2016というふうに検索いただくと出てきます。シンガポール勉強会2016だけでも出てきますけどね。一番上に僕らのページが出てきますので、そこから中身見て申し込んでみてください。で、もちろんやることは、これからビジネスをしたいと思っている方々が、海外にいながら、とか、シンガポールにいながら、アジアにいながら、あと日本からそういったものを絡めながらビジネスをどうしていくのかという話を、しっかりと順序立ててお話をしますし、勉強会では実際何をみんなしているのかとか、これから何をするべきかということをもう少しね、深掘りして、個々の話をしていきたいと思っていますし、あと懇親会もですね、我々のメンバーさん含めて、アジアのビジネスを知る方がいっぱい来ますからね。で、皆さん変わってるんですよ。もうすごく面白い、刺激的、刺激は半端ないですから、そういった刺激に飢えてるだけでもですね、いらっしゃると面白いんじゃないかなというふうに思いますね。なんかね、勇気を出してとか、前は躊躇してとかって話をね、ほんと僕よく聞くんですけど、ほんとそれやめてほしいなと思って、興味ない人はもちろん来なくていいんですよ。だけど、躊躇とかね、悩むとかいうのは本当やってる僕が申し訳ないなと本当思いますよ。なんか難しそうに感じさせてるのかもしれませんが、まあ来てくださいよというふうに思います。人数もアジアの方の勉強会とか少ないですからね。こんな気はないと思うし、僕はそういう方とぜひ出会いたいと思いますから、いらっしゃってください。3月12日の土曜日でございますので、チケット取って、ぜひ集まり、まあ、シンガポールの人は普通にタクシーで来てもらえればと思いますが、来てみてください。コンテンツラボシンガポール勉強会2016でページをチェックしてみてください。はい。ということで今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、臆病者で格好つけな人がコンサルティングやコーチングサービスをしたい場合というふうなタイトルにさせてもらいました。まあ、なんでこのネタにしたかというと、実はまあ雑談でも話そうと思ったんですけどね、先週の土曜日にですね、僕、自分のコンサルティングのメンバーさん、コンテンツラボメンバーズと言いますが、コンサルティングでお付き合いをさせていただいている方々だけでですね、限定の新年会を毎年するんですよね。で、声をかけていただいて、毎年恒例になっているわけですけれども、その、勉強会でですね、話したんじゃなくて、その懇親会の方で、懇親会というか、飲み会と、お勉強会みたいな両方やるんですが、その時にね、その雑談でこれがね、別々の場で2回出てきたので、ちょっとそのヒントをもらってこの話をしようと思ったんですが、まあまあ、コンサルティングとかコーチングのサービスをしたい人って多いじゃないですか。多いんですよ。ブランディングしてね、自分をブランド化して、そういうことをして、人々の役に立っていきたいって人はすごく多いです。まあ、業種はいろいろあると思うんですが、すごく僕も相談をいっぱいいただきますしね、まあ、健康の人だったり、ダイエットのことだったり、なんだ、恋愛のこともあれば、結婚のこととか、スキルアップのことだったり、コミュニケーションのことだったりとか、 まあ僕みたいなビジネスのこととかね、もう本当実に様々なものでも人にこう教えると言いますかね、手伝う、サポートしてお金をいただくサービス、つまりコンサルティングのコーチングをしたいって人がいっぱいいるわけですよね。で、もちろん僕もその端くれなんだろうなと思いますが、で、お悩みの多くはですね、入り口としてはどうやって自分をブランド化していけばいいでしょうかと、これからやればいいんでしょうかとかね、あとどうやって集客すればいいんでしょうかっていうのがまあ多いは多いんですけども、同じぐらいですね、こう意外なことにクライアントさんとの向き合い方というか、自分のこう立ち位置というかですね、まあ、接し方というか、まあそんなので悩んでる人も結構いるんですよね。なんか言葉にすると、まあクライアントさんとどういうふうに対峙すればいいか、接すればいいかってことから始まり、またこっちがアドバイスしたら全然してもやってくれないんですよとかね、あと人のせいにばっかりされてしまうんですとか、やってあげたのにこっちのせいになっちゃうとかですね、あとそこまでやるように私のスキルが足りないんですと、そこまで私やる自信がありませんみたいにね、おっしゃったりとか、あ、その金額だったらでもそこまではできない、めんどくさいじゃないですかみたいな話をみんなするわけですよ。まあなんかそれぐらいね、コンサルティングとかコーチングってめんどくさいというか、喜びはもちろん、人と人とのビジネスですから、喜びはすごいあるのはもちろんなんだけれども、同じようにね、悩みがあるビジネスというかサービスなんだなということにも、なるわけですけれども、でもこういう話をずっと聞いてる中で、僕が思ったことが、まあ自分自身も結構悩んできましたんでね、僕が思ったことがあるんですけど、コーチングとかコンサルティング、カウンセリングでもいいですよ。こういう商売って、こうやり方という、ハウトゥーみたいなものももちろん大事なんだけども、それよりもこう自分のあり方みたいなことっていう方が、やっぱ大事だし、そうしないと悩みが減らないなというふうにね、つくづく思うんですね。かっこつけて、初期の頃は言っていたところもありますが、なんかね、本気で、本当にあり方みたいなものが大事だなというふうに思うんですよ。で、これ言っててもわかんないと思うので、それが今日のトピック、なんですが、なので今日はコンサルティングとかコーチングをするときの自分のあり方みたいなものを僕なりにちょっとお話したいなというふうに思うんです。で、これってね、聞いてもらえばピンとくる方がいるだろうと思うんですが、コンサルティングとかコーチングって商売関係なくですね、人と接するということであればですね、なんか参考になるんじゃないかなと思って今日のトピックに選ばせてもらったという形ですね。まあ、僕に質問も多いんですよ。河野さん、そんな金額でね、よくそこまでやってますねとかね、いう人もいれば、なんだろうが、辛くないんですかとかね、変な人もいっぱいいるんじゃないですかとかね、まあ、知らない方はよくそうやって聞いてこられたりとかするし、やってる本人から質問、相談されるときは、やっぱ僕コンサルティングしてる、私してるんだけど、お客さんが全然やってくんないんですよとかね、今回受注できたお客様を言ってもやってくれないんですとか、そんな金額、ここのまでの金額しかいただけないから、あの人にここまでできないんですとかね、あとなんかすごい文句言われちゃいましたとか、いろいろこうあるわけなんですけども、ちょっとそういう意味でケースを取り上げてちょっと見ていきたいんですが、例えばね、ビジネスのコンサルティングをしているとしますよね。で、その方がお客様を取ったと。そのお客様がヨガのスクールを経営しているとするでしょ、してて、その方がクライアントさんになってもらったということで、そのクライアントさんはヨガの、まあ、そのスクールの売り上げを上げることとか、お客様を増やすことを目標にしているとすると、当然そのコンサルタントであるその人は、当人はですね、新規のお客様をどう増やすかとか、客単価をどう上げるかとか、あとリピート期間をどう伸ばすか、みたいな、リピート回数とかリピート期間をどう伸ばすかってことをアドバイスをしているわけですよね。いや、スクールとしてどういう売りにしていくのか、新規の意味ではね、どういう売りに切り口を変えていくのかとか、そのままがいいのかとか、強みは何かとか、あとは集客の手法だったり、メソッドだったり、あとリピート期間をどうやったら伸ばせるのかとか、テクニックとかね、いうことをずっと教えていくわけですよ。なんですが、まあ、ある、一定の確率でですね、まあ、実行に移してくれないってことになるはずなんですよ。そんなんね、言ったことを 100% やってくれる人が偉いと言われてるけど、 100% できる人もね、商売してればみんなわかると思うけど、そんな全部できるわけもなく、やってくれねえなというふうになるわけですよね。まあ、あるあるですけど、なると。で、さらにですね、業績が上がらないわけですから、業績が上がらないと。一部しかやらないわけだから、業績が上がらないことになって、まあ、それで不満を言われたりってこともあると。で、そうすると言われた本人は、 なんだよ自分でやってなかったくせにとかっていう感情になるみたいなのって、こう、あるあるなんですよ。なった人がこうやって僕に相談することもあるしね、あるあるだと思うんです。で、さらにね、まだあるあるがあって、一方で、同じ人だとし、同じコンサルタントだとすると、そのヨガの方のお手伝いをしているさなかにですね、今度はまた違う集客ができて、集客をしているのか口コミかわからないけど、集客ができて、別のクライアントさんから相談があったとします。で今度はですね、まあ、例えば年商が7億円とかね、5億円とかの、ある程度事業が大きくなった社長さんで、従業員も10人以上いるという方だとします。で、年齢も自分よりちょっととかだいぶ上だったりとか、ビジネスの経験ももちろん上であると。で、ステージも結構上にいらっしゃるというふうに、まあ、見えるとしますね。自分にとっては見える人だったとすると、この方にもね、相談されてるわけだから、まあ、張り切って、知り得る限りのアドバイスをさっきのヨガの方と同じようにしていくわけですが、で、向こうの方も忙しいですから、じゃあ、まあ、それを、いいねとやろうよということで、それ実行できるように手伝ってくんねえかというふうに、手伝いしてくれというふうに言われたとします。お金がいくらかかるか、まあ言ってよと。大丈夫だから、みたいなこと言われたとしたらですね、こういう質問には結構ね、ごもごもしちゃうことがあるんですよね。あ、いや、私はアドバイスだけなので、とかね。なんかいろいろこう、言い訳つけて、お願いされてるけど受けないみたいなことになっちゃったりすることがあるわけですよ。不思議ですよね、これって一方ではすごいアドバイスをずっとして、やってくんねえんじゃねえかとかって話になるんだけど、一方では、いや、ちょっと私はアドバイスだけだから、たくさんのことは、すごいやる気になってるんだからね、願ったりだと思うんだけど、断っちゃったりとかってことがあるわけですよ。で、一見ですね、これはクライアントさん側の問題に見えたりとか、お客様の層が私には手に負えないみたいな風な、もうマッチングの問題だったりするように見えなくもないんですけど、実はこれ問題はですね、おそらくですけど、コンサルタントとかコーチでも何でもいいです。呼び方は何でもいいんですが、コンサルタントをする人の方が、まあビビってるだけなんですよね。クライアントさんじゃなくて、コンサルタントがビビってるわけですよ。こう不思議なもんでね、こう、自分、ビビってるって意味を説明しますけど、自分よりも何か物事、何かの分野で何かの物事、何かの分野のことを自分よりはご存知ない方に知っていることを説明するときとか、で、しかも相手がこっちを信頼してくれると話を聞いてくれますから、それって結構こう、高揚感がついて回ったり、こう、するんですよね。こう、あ、いやいや、やればいいのに、みたいな。こう、やればいいのに、とかっていうふうになっていくけれども、一方でですね、やればいいのにっていうほどですね、もうどんなものでもそうですよ。どんなスキルだったり、どんなメソッドでも、どんなものでも、何かの成果、ビジネスだけじゃないですよ。何かの成果とか結果を伴うものっていうのは、誰にもわかんないわけですよ。言われた通りやったらできるんだったら苦労しないわけで、結果が変わってしまうんですよね。タイミングもそうだし、実行する人のこう、性格とかね、運とか、取り巻く状況とか、パラメータがもういっぱいあるので、変わるわけですよね。だそういうのは、コンサルティングする人とかアドバイスをする人、コーチする人も分かってるわけですよ。うすうす分かってるか、はっきり分かってるか分からないけど、分かってるわけですね。だけど、結果が出そうだなと論理的に思うことはちゃんと説明していくんだけども、説明したいし。だけど、それは自信があるんですよ。論理的な自信があるかもしれないけれども、それが結果が伴わないかもしれないこともよく知っているわけですよね。なので、言ったけれども、言ったことの言った瞬間は自分がもちろん 100% 正しいと思って言ってるけれども、結果というのは決してコミットできるものでないっていうことが分かっているので、ビビるわけですよ。で、ビビるとどうなるかというと、まあ、それをビビったままで逃げるという態度はどうなるかというと、断るとかね。いや、これやったらできないかもしれないから断るという手段に、言い訳はいろいろあるんだけども、断るという手段に出るか、もしくは、アドバイスはアドバイスでするんだけれども、いや、するのはあなたがやったことであると。判断はあなたがしたことであるということにしてですね、まあ、自分の立場を守るというやり方にこう逃げちゃうことがあるわけですね。で、これは、なんか一見クールというか、コンサルティングとはそういう立場だと言えば気候はいいけれども、要するにビビって逃げてるということにしかならないわけですよね。なんかこの話をするときによく、いうのは、この前も僕ね、その飲み会の時に言ってたんですけど、机の前で、こう、面接みたいにね、向き合って喋ってるようなイメージですかね。そういうふうにしているので、 僕らが言ったことはある程度対峙をしてるから相手の顔色を見てこうやった方がいいですよって教えてあげてると、なんかスクールみたいな、ちょっとしたこうパソコンスクールみたいな感じでしょうかね。こちらから相手に教えてあげている状況にして、それを受け取るのか、理解するかしないか、はたまた実行するかどうかとかは全部相手の責任に委ねているという状況なので、まあある種一言は一言ですよ。まあ非常にクールかもしれませんよ。だけど、一言は一言かなというふうに思いますね。まあいろんな言い方ありますよ。いや、私はそういう立場で言うべきであって、正しいことを言うべきであってやるかやらないかは向こうの問題だとかね。いや、これはまだまだ足りないから、この方の仕事を受けなかったとかね、いろいろ言われそうじゃ、いろいろ要求が高そうだから、やめときましたとかね、いろいろこう、断る理由はいろいろあるんだけど、要するにビビっているし、ある種一言として捉えているので、逃げちゃってるというところがあると思うんですよね。僕はでもそういうやり方だと、結構コンサルティングの仕方としては、こう、苦悩と共に生きることになると思っていて、まあ、ビビっているとね、結局どうなるかって、お客様との接触を、極力しないような方法を取ったりするわけですよ。とにかく一方通行で何か教えておくから、できなかったお前が悪いとかね、言うのっていくらでも言い訳ができるんだけど、要するに、まあ距離が遠いというか、ビビってるわけですよ。本当は、僕は一対一でこう、コンサルタントというふうなものをなる人の中にはね、コーチでもいいですよ。1対100とか、1対200とか、その人数をどんどん多くしていって、まあ、私の時間は貴重ですみたいな話をしつつですね、接触する、まあ、面をね、小さくしていって、そうすると、何か論理的に正しいと思えることを説明するんだけれども、どことなくこう、対峙してるだけだから、相手の方は相手の方の問題ができなかったら、相手の問題だというふうに逃げていけるから、まあ、ビビってることの裏返しだったりもしていくんですよね。なんだけど、僕はそうではなくて、おそらく、信頼されるというのを追求していくと、きっと多分マラソンで言うとこう頑張れってトランシーバーで伝えるんではなくて、横にいて一緒に走ることなんだろうなと。もそれがたとえ自転車でもいいのかもしれませんよ。俺は年寄りだからって言ってもいいかもしれないけど、でもやっぱり一緒に走ることが必要なので、相手の顔を見ながら話すんじゃなくて、相手が向いてる方を一緒に見て走るという、だから相手の顔色を見えないですよねっていうのがすごく大事だと思っていて、そうなってくると、さっきのね、アドバイス、正しいようなことをアドバイスをしていくんだけども、それはもうもはやアドバイスじゃなくて、こういうの一緒にやりませんか?やりませんか?やりましょう!やりませんか?ということになっていくし、それがうまくいかなかった時は、そのうまくいかなかったなりに次はどうするかってことも受け取る必要があるわけで、もちろん成功することも失敗することもあるし、実行する人は本人ですからね、できなかったり、やってくれなかったりってことももちろんあるんだけど、やってくれないとかできないのは、その二人で走ってる時の状況であって、時にはこうね、体力的にない人がマラソンに挑戦することもあるだろうし、なんだろうな、お腹が痛くなることもあるし、雨降ってきたりすることもあるわけで、言えば全部できるわけでもないし、言ったことがやらないからうまくいかないなんていうのは誰でもできることで、そこからじゃあどうしていくかってことをまた調整しながらやっていくわけですよ。で、うまくいかなかったことも受け取るし、うまくいくこともうまくでやっていくということで、ドキドキすることもあると思うんですね。こう A という方法でやればすごく早いんだけど、この人は B という方法しか嫌なんだから B という方法で一緒にやりましょうということも必要なんだと思うから、決してね、言ったからこの人やってくれなかったらはい終わりとか、相手がこうだからしょうがないとかいうのはクールだったりとか、客観的だったりに見えるけれども、全然そうじゃなくて、やっぱりビビっているだけだし、まあ、自分が可愛いっていうか、そうなった結果一緒にやってうまくいかなかったら俺のせいにもなるなということでしかないんだろうなというふうに思うんですよね。だから多分、対峙をするという考え方でいる限りは、コンサルタントの本質的なところには迫れないのかなと僕はいつも思っていて、もちろん、そのビビるということが、高度になっていくとね、1対100とか、例えば毎月なんか送るから聞いとけみたいな話にもなっていくし、それがすごく貴重なものに見せるために、ものすごく高額にしていくって方法ももちろんあるんだと思うし、それが悪いことだとはもちろん思いませんけれども、少しね、対峙の仕方っていうか、あり方が違うなといつも僕は思うんですよね。いや、この金額だったらとかね、いろいろ言い訳はできるんですよ。だけど全部ビビってるからだと僕は思います。ってことがやっぱり一番の大事なことかなと思うんですよ。で、言うじゃないですか。でもね、もう一個大事なことがあってと言って、こうじゃあ横に伴走して走っていくということであれば、それでいいのかと、フェアに コンサルティングとかコーチングすればいいのかっていうと、もちろんそうなんだろうけれども、でもね、これがまたどうすぎると、また逆の問題もあって、まあ、付き合っていくことになるじゃないですか。だから一緒に付き合っていくし、一緒にやっていくのかもしれませんね。駅務があるから、それは安い金額、高い金額があるでしょうからね。物理的に体を使うというか、時間を使う量がね、毎月毎月、毎日毎日、その相手の会社に通うわけにいかないでしょうから、それは差が出て当然だけれども、横にすり取っていくにしても、やるとですね、今度は、例えばね、自分が知らないことだったりとか、より高度なスキルを求められるものだってあるじゃないですか。で、時には僕それ経験がないからとか知らないから、一生懸命考えますとか、一緒にやらせてくださいとか、アイデアを練らせてください。リサーチさせてくださいとかってことは時には必要だと思うし、より専門性のある人に意見を聞いておきますから、今度シェアさせてくださいということも当然あるんだろうと思いますけども、逆にね、こう、真摯に寄り添っているように見えて、そこに甘えてしまうこともあるんですよね。どういうことかというと、なんか真面目に取り組んでるように見えるじゃないですか。わからないことはわからないって言うし、調べることは調べるというふうに言うというのはとても真面目そうに自分では見える。だけれども、でもですよ、相手の役に立っていこうと思うんであれば、自分がどういうところで役に立つということが期待されていることはわかるわけだから、脳みそと言いますか、せめてそこは、まあ磨いとこうよみたいな話があってですね、つまり、勉強しとけよって話もあるわけですね。いや、私は勉強してますって人がいるけれども、今の付き合っている方とかと役に立つためにですね、何の勉強してるかということだから、例えば本を読んでいないとか、本を読むって好きな本だけ読めなんて甘っちょろいもんじゃないですからね。本を読むんですよ。むちゃくちゃ読むんです。とか、人と会うんですよ。好きな人とだけ会うんじゃなくて、いろんな人と会うといろんな情報が吸収できるんじゃないかと思って、シャワーのように人と会うとかね。情報もそうだね。シャワーのように浴びるとか。あとアウトプットですよ。僕はブログ書かない主義です。とかじゃねえよって話ですね。だからそういうのも、やっぱり、こう、努力という意味では、そういう努力はやっぱりコンサルタントだったり、コーチというのは、厳密に言うとコーチングって、アメリカで始まったコーチングの定義は全く違いますから、ここでは、その、厳密な意味のコーチングって論じていなくて、僕は人にアドバイスをしたりとか、何か手伝う、サポートする仕事という意味で言っているのでね、そういう意味で捉えてほしいんですけども、ということで言えばですね、一緒に登山をするときに、ナビゲーターとして雇われているのであれば、いや、僕、登山初めてですから、でも一緒に頑張りますから、一緒に考えましょう、じゃねえんだよ、みたいな。だ登山するまでには、それなりの、本とか経験した方の話を散々聞いとくということも必要だし、言われたら調べるのは真摯ですよ。もちろん、まあ、当たり前じゃん、そんなのね。なんだけども、その前に、やっぱやっとくことはとても必要だろうな、というふうに思うので、僕はね、こういうのも、あり方、にはやっぱりあるのかなと思いますね。だからそばにいて退治をして偉そうにね、上からでこう教えてやるみたいな、やらなかったもののせいだというふうにこうだんだんで、そしてビビってね、距離を遠くして接触を増やし薄くして、でだんだんビビる度合いがなんとなく、私は貴重な時間だからこういうふうにしますというふうにくら替えしていくっていうあり方が変わっていく人もいるかもしれないけども、そういうだけじゃなくて、やっぱりその接触をすごくそばにいて、同じ目標を向いているように見えるんだけれども、だからといって自分の爪を研ぐというか、いうことをしなくていいわけでもないのかなというふうに僕は思うんですよ。これ正しいかどうかわからないですけれども、例えば飛行機のパイロットさんって、今通常運航というのはもう最新型の飛行機はほとんどコンピューターがやるので、能力がめちゃくちゃ高いという必要も、まあないんですって。パイロットの方には失礼かもしれないけれども、ものすごく特殊な能力っていうかではわけではないそうなんです。運転そのものはね。なんだけれども、優劣があるとすると、その緊急時、つまり何万回に1回しか起こらないような事柄を非常にたくさん訓練したりとか、まあ準備をしている人なんだよということをね、聞いたことがありまして、まあそういうのに通じるのかなというふうに思いますね。だから、いや、それはなった時に勝負するさっていうのは、社長が言うセリフであって、とか当人が言うセリフであって、コンサルタントとかコーチとかアドバイザーが言うセリフじゃないですよね。っていうふうに僕は思うので、ここもね、逆に今日の前半では、逃げてんじゃねえよ、ビビってんじゃねえよって話が一つと、あとは甘えてんじゃねえよってのもこう二つ目としてあるなと思っていて、この二つが、 なくてですね、上から目線でお話ができたら、ははーと従い、やんないやつはやんねえから知らねえということがコンサルティングであり、ね、あとそれに応じた時間がここまでだったらこれ安すぎるとか高すぎるとかっていうふうな議論をしていく人にとっては、やっぱり理解しにくい職種なのかなというふうには思ったんでですね、もしそういうふうに思ってるならば、やりたいなと思ってたりとか、いまいち1社目2社目のコンサルティングうまくいかないなと思ってるなら、この辺のお話が、まあちょっとぐらいはね、気づきになればいいなと思ってちょっとお話をしてみました。まあ僕ももちろんまだまだ未熟ですしね、これからたくさんもっと勉強しなくちゃ、経験も失敗もしなくちゃいけないなと思いますけどね、しなくちゃいけないなと報道していくじゃないけど、するんだろうなと思いますが、そんな風になんとなくね、7年思ってきて、思いますね。って感じだから信用してもらえるっていうのもあるんじゃないでしょうかね。と思います。まあもちろんあの人みたいになりたいな、みたいなもので信用されることはきっとあるでしょうけれども。だから極端なにすると、相手の方はね、青が私いいわっつっても、いや本当に青でいいんですかと、こういう気持ちだから青とおっしゃってるだけで、本当は白ということもありませんかみたいなことって余計なお世話として介入する必要も僕はあると僕は思っています。そうしないとね、横に伴走して、二人三脚をしましたみたいな風には、なっていかないのかなというふうに思いますね。だから相手と共に歩む、つまり同じ方向を見て歩むってことは、ビビらずに成果も、まあ、当たり前だけど失敗は受け止めると、受け入れると、自分の失敗だとして受け入れることは必要だと思うし、良いと思うんであればね、どんどん相手の気持ちに介入するべきだと僕は思いますね。余計なお世話をするんですよ、相手がそう言ってるからとかね、そんなんクールでもなんでもなくて、なんか違いますよねと、僕はなんかって説明になってねえやと思います。あと相手が役に立てるように常に爪を研いでおくことも必要だし、学び続けることも大事なんだろうなというふうに思いますね。だから便利屋でもないし、偉そうに喋ってやんないのはお前のせいだという人でもないし、ある種クールにビジネスの成果を出すために僕はいるわけであって、相手がそういうんだからしょうがないと、相手はね、思ってる通りのことを言うと思うのも大間違いなわけですよね。本当は違うことを考えてるんだけど、たまたま言葉にそう出ることがあったりとか、揺れるわけですよね。その時に、この人って本当に僕はどう思うかってことを伝えるべきだと思うし、それによって余計なお世話のこともありますよ。だったら余計なお世話をしちゃったらごめんなさいということを言う覚悟も必要であって、ってこと全部に要はビビってんじゃねえのと、あと甘えてんじゃねえよっていうのが、僕は、あり方のところになるのかなというふうに思いますね。で、話してて思ったけど、なんとも面倒な仕事だなということだから、こういうのが嫌な人はやっぱりやらない方がいいんじゃないかなと僕は思うけれども、でもまあ、やってしまえばね、要するにビビんなきゃいいわけで、やってしまえば、まあ、この多分100倍ぐらいの喜びがある、仕事だろうなと僕は自分で思ってても、やってても思いますんで、逆にそういうあり方じゃなければ喜びはあんま大きくないと思いますよ。偉そうな自分が出来上がったり、天狗になってる自分ができて終わりみたいなことだと思うから、まあこういうのはすごく醍醐味なんじゃないかななんていうふうに思いますね。なんか登山とやったことないけど、サーフィンだったらわかるんでね、30秒間の波に乗るためだけに30分間ヒーヒー言いながらパドルアウトするみたいなようなところに近いのかなという気もしますけどね。でこれね、締めとしてはコンサルティングだったりに対峙する方法みたいな言い方をしたけれども、これって多分起業するときに家族に何と説得するかから始まり、自分がチームで一緒に仕事しているスタッフの方だったり、協力者みたいな方と対峙するときにも、まあ言えることなのかなというふうに思いますね。まあ大抵はね、真剣勝負でガチでやったときに失敗することをビビってね、僕はこういう理由だからやらなかったとかっていうふうに言いたいだけだったりするところがまああると思うので、まあちょっと今日はビビってることについて話したかったのかもしれないなというふうに思いますね。まあまあ長くなりましたが、結構僕、自分では深い話をしたつもりなんですが、どちらかったところもあると思うので、わかんなかったらね、また聞いてください。ということで、許してください。はい。ということで、今日のトピックは以上ですが、今日の、雑談に行きましょうかね。雑談です。まあ、今日の話通じるんですが、このね、コンサルティングの対峙の仕方についても、勉強会の、新年会か、メンバーさん限定の新年会での、懇親会の席でいろいろヒントをいただいたんですが、そのね、実際の新年会をやりました。で、その時は、いろいろ話をするんですよ。実際前半で、 勉強会みたいなものを会議室でちゃんとやりますし、後半はみんなで飲んで交流するということをする、酒飲めない人も含めて食事をするってことをするわけですよね。なんで始まったかというと、これ実は主催は僕じゃなくてですね、僕らの会社じゃなくてメンバーさんでずっとお付き合いの長い丸山さんという方がいらっしゃるんですが、日本で新潟にお住まいでね、手広くビジネスをやってた、すごくね、優秀な方なんですけど、彼が、ある日ですね、そういうのやらないって声かけてくださって、すごく、距離も遠いのにね、場所を取ったりもしてくださって、それで一番最初は飲み会から確か始めたんですよ。だけど、せっかくだから、まあ、今年はじゃあ勉強でもするかいなんつってね、話をして、今では、こう、勉強会してから、懇親会するっていうようなことをしているので、ね、おかげさまでこう続けることができているわけなんで、僕の功績では全くないんですが、やらせていただいてて、もすごく面白いんですよ。で、その勉強会はせっかくメンバーさんしか来ないから、まあまあ濃いじゃないですか。なので濃い話をしようってことでね、いつもいろんなことを趣向を凝らしてやるわけですが、今回もいろいろやりました。今回はね、イノベーションを起こそうってことでね、いろいろ話をしたんですけども、みんなでね、話をしたんですが、その前に、ちょっとこう、肩慣らしというかね、気分転換でですね、僕がちょっとどうしてもやりたかった、コミュニケーションの大切さを学ぶゲームをちょっとしたんですよね。ゲームをしました。で、その時に、まあ、どんなゲームかまたね、おいおい、そういうの経験する方は経験してほしいなと思いますが、やりました。で、その時にね、何が言いたかったかというと、言葉とかね、文字、ということだけでは、まあやっぱそういうコミュニケーションでは到底伝わらないものは伝わらないので、まあほぼ人が言ってることの1割も伝わってないよってことをよく人も言ったもので、ことがね感じれるゲームだったわけですね。となると、やっぱり言葉と文字だけで十分通じていると思うのはやっぱり言ってる方が悪いと思うし、まあさらに映像を追加してみたりとか、繰り返し言ってみたりとか、もっと分かりやすくしてみたりとかっていうのは、やっぱり工夫はしてもしすぎってことはないのかなっていうふうに、まあ、当日また思いましたね。だからマニュアルに書いてありますよねとか、マニュアル読んでますかとか、先日メールに書いたんですけどとかってこう注釈する人が結構いらっしゃるのって会社でよくあるでしょ。で、前のってすごく滑稽で、もちろん読み手にも問題がある場合があるけれども、受け取り手もね、でも伝える方にももう傲慢って話がすごいあるなというふうに思いますね。だから受けてる方が悪い、伝える方が悪いってどっちも問題なんだろうなと思うので、非常にやっぱコミュニケーションっていうのはビジネスとか人生の根っこになってくるんだなというふうに僕はちょっと思いましたね。どうですか？なんでこれ言ったらわからないんだとかね、言ってません？普通はとか、普通なんとかって言ったらなんとかだろうとかね、言ってるかと思いますけれども、例えばスタッフの方でもね、月曜日は休まないでとかってことも、休まないでってちゃんと言ってなかったりして月曜日休んで怒ってる人もいっぱいいるし、ここまで仕事をしてほしいのあいつとろいんだよと言っていて、ここまでやってくれないと困るんだってことを一言も言ったことがなかったりとかってこともやっぱりあるので、まあ言ってなんぼってところはあるのかなというふうに、まあ、またまた思ったという一コマでしたね。はい、ということで今日は以上で終わりでございます。あと最後にまたお知らせですけどね、3月12日にシンガポールの勉強会をします。で、僕はすごくとっても楽しみにしている海外のイベントですので、ぜひ皆様お会いしましょう。コンテンツラボシンガポール勉強会2016と検索するとページが出てきますので、そこから詳細見て申し込んでみてください。今回はね、初めて商売する方のセミナーも含めてやりますから、興味がある限りは来てください。面白くする自信はもちろんあります。あとはね、最近指摘をよく受けるんですが、また改めて言います。僕ね、コンテンツラボの、ホームページをですね、リニューアルしてるんです。なので、去年の秋かな。で、まだご覧になってない方はね、ぜひ覗いてください。すごく、メンバーさんの顔も出てますし、僕らの思いなんかも伝えていますのしね、トピックもたくさん載せてるつもりなので、ぜひね、ご覧になってない方は、ぜひまた見てほしい。コンテンツラボと検索すると出てきますので、ご覧になってみてください。はい、それでは今日もこれで終わりましょう。また来週、節分の後かな、節分の次の明日節分か、またあと2月のいつでしょうか、中旬の配信でございますが、また張り切ってお送り、2月の9日かな、張り切ってお送りしたいと思いますので、またお会いしましょう。ありがとうございました。